ザ・ビートリスト、愛こそはすべて。この番組ではビートルズ推し歴25年の妄想家がリアルタイムのビートルズへの愛を25分程度お届けします。番組の中で作成したプレイリストも公開しています。皆さんのおすすめで楽曲が増えていく成長型のプレイリストです。そちらも合わせてお楽しみいただけると嬉しいです。改めましてこんにちは、こんばんは。ビートルズ妄想家のミホエルです。前回定期更新の最終回でしたが、その30回目の配信からあっという間に1ヶ月が経ち、クリスマスソングももう空耳ではなく聞こえてきたりして、相変わらずの時間の経過の速さにおののいています。皆さんお変わりありませんか？私は先月10月末に念願の軽井沢を訪れることが叶い、万平ホテルを拠点にジョンが訪ねたとされるいくつかのゆかりの地を忙しく巡ってきました。少し紅葉が始まった静かな軽井沢の澄んだ空気の中で、圧倒的な緑の中でじっと佇んだり座り込んだりしているジョンを何度も感じることができました。そして自転車をレンタルしてジョンと同じように軽井沢を疾走してきたんですけど、軽井沢に滞在していた頃の1970年代後半のジョンは写真では痩せて華奢な体つきに見えますが、かなり健脚だったということが分かりました。これは今回の旅の中でも非常に大きな発見でした。貧弱な私は迷わず電動自転車を借りましたが、当時のジョンは当然電気なんかには頼らず、しかもカゴにショーンちゃんを乗せていたという記録も残っていて、例えばマンペホテルからリザンボンまでそんな状態で小1時間自転車を漕いだのって想像するとかなり無理ゲーでした。そんなこんなで計らずもジョンのマッチョっぷりを感じながら東京へ戻り、六本木アビーロードでビートルズトリビュートバンドのリバーバーズさんのライブを見たり、タイミングよく有楽町でビートルズ写真展とミーティングザビートルズインインドの映画をはしごすることもできました。さらに銀座でジョンの足跡をめぐり、ジョンと陽子がお茶をした木の花さんとカフェパオリスタも訪れ、ズブズブビートルズジョンまみれの状態で田舎に帰ってきました。そんな状態で数日後に始まったのがリボルバー祭りです。10月28日、世界のビートルズファンが首を長くして待っていたリボルバースペシャルエディションがついにリリースされました。きっと皆さんもディスクやサブスクや電波を通して新しく生まれ変わったリボルバーをすでにお聞きなのではないかと思います。いろいろなところでもう解説や感想がたくさん語られていますが、私の気持ちを表すとすれば、本当にリミックスを、スペシャルエディションを世に出してくれてありがとうってことです。今回もニューステレオミックスを担当したのはおなじみのジャイルズ・マーティンとサム・オケルのチームです。彼らはこの曲が何年に作られたかとか、極端な話アーティストが誰かなんてことは一切気にせず、ただ流れてくるかっこいい音楽を消費する現代の若者たちに向けて、半世紀前のビートルズの素晴らしい音楽が届くよう苦心し、またその一方でいろんな重たい感情や要求を抱く往年のファンも楽しませてくれるようなリミックスを見事にやり遂げてくれていると思います。ビートルズが1966年に4つのトラックにいろんな音を詰め込んでレコーディングしているリボルバーは、ずっと期待されながらもリミックスは難しいとされてきましたが、今回ニューリミックスを可能にしたのが、去年2021年に世界を揺るがしたピーター・ジャクソン監督のドキュメンタリー映画ザ・ビートルズ・ゲットバックの制作のために開発されたマルというデミックスの技術でした。ごちゃ混ぜになった音を一つ一つ丁寧に分離することのできるこの驚くべきデミックス技術を、ビートルズのことが大好きなピーター・ジャクソン監督が使っていいよって心よく提供してくれたことで、今私たちは2022年版リボルバーを聴くことができています。つまりビートルズを愛する人たちの思いが詰まったニューリミックスなのです。そしてビートルズは解散から半世紀経った今もこうやって時代の最先端を走り続けているんだなぁと感激してしまいます。今回は新たにリミックスされた14曲以外にも、当時のモノラル版の音源やペーパーバックライターとレインのシングルのモノラル、ステレオ、そしてセッションズというレコーディングの様子、アウトテイクなどの音源、合計で63曲が公開されました。ビートルズはこのリボルバーから本格的なレコーディング機に突入したとされることが多いですが、このセッションズに入っている31曲の音源を聞いて、本当にいろんなことを試して楽しんで音を練り上げていったんだなということが体感できます。でもデミックス技術を使ってのリミックスもそうですけど、何でもできるっていうのは逆に怖くもあるなっても思ってて、なぜなら可能性と選択肢が無限にある中で、そこから何を取捨選択するかを決断しないといけない、 しかもビートルズには才能あふれるミュージシャンが4人もいて、ジョージ・マーティンやエンジニア、みんなが同じ方向を向いていないとまとまらないわけで、それはとても難しい作業なんじゃないかと想像します。でもこんなにたくさんアウトテイクを聞いても、やっぱり最終的に出しているテイクやバージョンがベストだなっていつも思わせてくれるので、ビートルズって本当にすごいなって鳥肌が立ちます。私はゴージャスな100ページのハードカバー本を読みたくて、今回はボックスセットを購入しましたが、クラウス・ホアマンが手掛けた美しいジャケットを眺めながらボックスを手に取ると、その重みにいろんな人の思いやビートルズへの愛が詰まっているような気がしてきます。ちょっと宣伝させていただくと、この度このリボルバー祭りのどさくさに紛れて YouTube チャンネルを作りました。そこにリボルバーボックスセットの開封の儀の動画をアップしていて、ついでに先月から始めたウクレレの弾き語り動画もレインやアイムオンリースリーピングなどいくつか上げています。多分ミホエルで検索していただけると出てくると思いますので、よろしければご覧いただけると嬉しいです。相変わらず前置きが長くなりましたが、久しぶりのビートルズプレイリスト作りはテーマをギャップ萌えビートルズで皆さんから推し曲を募集させていただきました。今回のリボルバーで私たちを一番驚かせたと言っても過言ではないのが、イエローサブマリンのジョンのアンニュイ弾き語りバージョンではないでしょうか。リンゴが歌う映画の主題歌イエローサブマリンは老若男女に愛されるとてもご機嫌な楽曲で、これまでポール自身の自分が作ったっていう発言とその曲の特徴から、ポールが作曲したということで疑いの余地はありませんでした。歌詞についてはドノバンやジョンも手伝ったっていうのがこれまでの定説でしたが、いやジョンは手伝ったとかじゃなくて元ネタ書いてたんじゃんって本当にびっくりです。冒頭の歌詞も大元のジョンの In the place where I was born がそのまま使われていますし、 A メロについてはメロディーもジョンの案が生かされています。それをもとにポールがジョンの切なさ 1000% の No one care というつぶやきの真逆をいくような子供向けのイメージを膨らませて、黄色い潜水艦を登場させてくるっていう、まさに最強レノン・マッカートニーコラボレーション楽曲だったっていうことが判明しました。さらにそれを最終的にリンゴに歌わせるという英断がなされ、実験的で刺激的な SE も加わり、あのお化けソングが生まれたっていうのは半世紀経って知らされるにしても出来すぎのストーリーではないかと思ってしまいます。そして今回のリミックスが世紀の発見を盛り上げてくれるような仕上がりになっていて、本当に聴いていてワクワクします。そんなわけで、このイエサブって実はジョンが元ネタ作ってたのっていう驚きから、今回のテーマギャップ萌えにつながったんですけど、皆さんちょっと悩まれるテーマだったようで申し訳ないんですが、果敢にご参加くださって本当にありがとうございました。今日も素晴らしい発想のなるほどな楽曲が並びましたので、ご紹介させていただきます。イエローサブマリン、 In My Life、 Love Me Do、 Can't Buy Me Love、 Baby It's You、 Till There Was You、 Rock and Roll Music、 Do You Want To Know A Secret、 I'm Happy Just To Dance With You、 Love You Too、 It's All Too Much、 Maxwell's Silver Hammer、 I'm A Loser、 Sexy Sadie、 Birthday、 Helter Skelter、 Good Night。 以上17曲が2022年11月10日付のギャップ萌えビートルズプレイリストです。まず1曲目はこのテーマのきっかけとなったイエローサブマリンですが、それと同じように通説とは違うメンバーが作曲に結構絡んでるんじゃないのって言われている曲をご推薦くださったのは抹茶チンさんで、楽曲はみんな大好き In My Life です。ジョンの作品だとばかり思っていましたが、近年ポール師匠が作ったんはいやでって言い出したらしく、本当だとしたら過去最大級のサプライズとなりますよね。真相やいかにといただきました。これは私も同感で、歌詞は多分ほぼジョンなんでしょうけど、メロディーが争点になってくるんだろうなと思います。過去のインタビューでもジョンは自分が書いたと発言していて、でも一方のポールも作ったん俺やでって言ってます。でも作ったん俺やでって言ってたイエサブが実はジョンもがっつり絡んでいたっていうこともありますし、ますます真相は闇の中な気がします。このあたりもきっとリリースされるであろうラバーソウルのリミックスの時に、ショーンさんがホームレコーディングのテープなんかをそっと出してきてくれないかなと期待してしまいます。3曲目 Love Me Do は私が選んだんですけど、なんとなくデビュー曲だし、ジョンっぽい曲調だし、ジョンが高らかにハーモニカを吹いてるし、ジョンが作ったのだとばかり思ってましたが、作曲はポールです。実際のレコーディングでもジョンがハーモニカを吹いていなければ、サビの Love Me Do の部分はジョンが歌っていた可能性もあったようで、 やっぱりマーティン先生もジョンっぽいっていうイメージを持ったのかななんて思ってしまいます。同じくそういう誰々っぽさのギャップで選ばれたのが Can't Buy Me Love です。アンソロジーバージョンにはコーラスが入ってますが、リリース版ではポールが一人で最後まで歌い上げるという初期ではちょっと珍しいタイプの楽曲です。リボルバーのアウトテイクを聴いてても思いますが、ビートルズはコーラスを入れるのが好きだなっていうことと、たとえいろいろコーラスを入れてみてうまくハマって聞こえても迷わずバッサリ切ったりする思い切りがすごくかっこいいなと思います。ママリンさんからは、ビートルズ聴き始めで赤版を聴いていた頃、勝手にジョンだと思い込んでいたこの曲が実はポールだと知ってプチ衝撃でしたといただきました。そういうイメージから引っ張られて思い込んでたけど実は違ってびっくりっていうのは、作曲に限らずボーカルやギターソロなどいろいろあるんじゃないかなと思います。ビートルズはみんながいろんなことできてしまうバンドなだけに生まれてくる衝撃なんじゃないかなと思います。そしてママリンさんは、今度はジョンが書いた曲と思ってたらカバー曲だってびっくりっていうので Baby It's You をご推薦くださいました。これは私も大いにあるあるで、小学生でビートルズを聴き始めた頃は誰が作曲したかとかいうことは自分にとってさほど重要ではなくて、バンドは自分たちの作った曲を演奏するのが当たり前みたいなゆるっとしたイメージを持っていたような気がします。なので Please Please Me のアルバムに入っているアンナ、チェインズ、ボーイズあたりは全部ビートルズの自作曲だと思ってましたし、それぞれが自分に合った曲が作れてかっこいいぐらいのことを思って聴いていました。このオリジナルだと思ってたら実はカバーだってびっくりっていう曲を送ってくださった方は他にもいらっしゃって、まずペニーレイン桃山ビビオさんの Tears Ya Was You、 4人のことはあまり知らなかった中学生の頃ポールが歌い上げてるしポールらしいメロディーだと思っていたのでカバーだと知って衝撃を受けたそうです。私はこの曲についてはめちゃくちゃ渋くてセクシーなギターソロを弾いているジョージが当時まだ20歳だったっていう事実にギャップ萌えしてしまいます。そして庄司さんのオリジナルではなくカバーだってびっくりな曲はロック&ロールミュージック。友達からカセットテープに録音してもらった音源で曲名しかわからない。ビートルズは曲を完全に自分たちのものにしているし、ビートルズのオリジナルだと思ってたっていただきました。これも原曲よりオリジナルっぽく演奏してしまうビートルズあるあるだと思います。私の場合はツイスト&シャウトがそうでした。最初はカバーであることがにわかに信じられないくらいビートルズから生まれ出た曲に聞こえましたし、今もそう聞こえます。そして続いてのギャップはクールで兄貴なジョンの他人に歌わせるために作った可愛げソングスです。1曲目はかなりファンシーな Do You Want To Know A Secret、 コレリさんの選曲です。ジョンが幼い頃自分の母親に歌ってもらったディズニーの I'm Wishing にインスパイアされて作ったという背景もファンシーなこの曲を歌っているのはジョージで、オリジナル曲をまだ作ってなかったジョージの持ち歌としてジョンが提供したわけですが、デビューアルバムからリードギター担当のジョージにもきちんと14曲中2曲リードボーカル曲を割り当てていたビートルズとブライアン・エプスタイン、ジョージ・マーティンのセンスの良さにはうっとりしてしまいます。ジョージのちょっと様子見っぽい歌唱の楽曲をリンゴのドラムとともにジョンのギターが盛り上げています。そして同じくジョンがジョージのために作ったとされる I'm Happy Just Dance With You、 素敵なダンス、こちらはひとわかさんとしんごさんがご推薦くださいました。ジョンが自分で歌うのは恥ずかしくてジョージに歌わせたとされるこの楽曲ですが、シンゴさんは前のアルバム With the Beatles で初めてオリジナル曲 Don't Bother Me を披露したジョージでしたが、ジョンはそれをちょっと真似てジョージに当て書きしたんじゃないかっておっしゃっています。そう言われるとイントロからなんとなくジョージ節を感じる気がしてきました。すでに他のアーティストへの楽曲提供もしていたレノン・マッカートニーだったので、同じグループ内のジョージの作曲の癖を真似て1曲作るなんてことはあの頃の楽曲を鬼のように量産していたジョンにとっては朝飯前だったのかもしれません。ジョンとポールは出来の悪い曲はジョージかリンゴに歌わせたみたいなことが書かれていることもありますが、そうだったとしてもメインの2人以外にもボーカル曲を与えることにしたビートルズチームの判断は尊すぎると思いますし、ジョージやリンゴは自分がメインで歌うことがなければ自分も作曲しようってならなかったかもしれないなぁと思ったりします。そしてひとわかさんはこのジョンのジョージに対する愛が垣間見える素敵なダンスの対になる曲は同じくハードデイズナイトのアルバムに収録されている You Can't Do That だと思うと送ってくださいました。屈指のオラオラ系ジョン曲の一つです。そんなジョンが一体素敵なダンスの何を恥ずかしがっていたのか知りたすぎます。 そんな風に初期は兄貴に曲を提供してもらってたジョージも中期以降自作曲で頭角を現すようになります。 TK さんが押してくださったのは Love You Too ですが、私もこの曲を初めて聞いた時、 I Need You や If I Needed Someone みたいなラブソングを歌っていたジョージが一体どうしたのってそのギャップに驚いた記憶があります。この曲が収録されているリボルバーでジョージはオリジナルを3曲も披露していますが、そもそも私は1曲目のタックスマンの時点で、え、これあのジョージなの？っていうかビートルズなの？ってやや引きました。まだ小学生か中学生だったので、彼らの変わりっぷりには燃えるというよりはショックを受けていた気がします。それが今ではニューリミックスのリボルバーを感激しながら鬼リピートしているわけで、ビートルズをずっと好きでいて人生って楽しいなと思います。もう一曲、ジョージのギャップ萌え曲として坂東清張さんが選曲してくださったのが It's All Too Much。 お名前の読み方に不安しかありません。間違っていたらすみません。ジョージはラーガっていうイメージがあったのでこの曲は意外だったってことなんですけど、確かに先ほどの Love You Too あたりからジョージはインド音楽全開な感じになっていましたので、このアシッドロックと言われるようなスタイルはジョージ曲としては当時の時系列的にギャップを感じるのもわかります。続いては歌詞の内容にギャップを感じるってことで選んでいただいた曲です。ジョンの I'm a Loser でテサボンさん、カンコさんお二人から同じ理由でご推薦いただき、ちょっと感動しています。お二人とも I'm a Loser、 僕は負け犬ってジョンは本当に思ってるの？ジョンがそれ言っちゃう？っていうお気持ちを表明されています。テサボンさんはどう考えてもジョンに勝てるわけがない自分は結果ますますジョンに参りましたってなるしかないけど、ジョン以外にはありえない、かなりジョンらしい曲かもしれません、と送ってくださり、カンコさんは恋した彼女の方が上手で、捨てられたのは自分だという内省的な歌詞は、もしかしたらギャップというより最もジョンらしいのかも、と、ギャップを感じたけどよくよく考えると一周回ってザ・ベリージョンな曲だという着地点も同じで、その深い考察とジョン愛に感激しています。一方、ポールのマックスウェルズ・シルバーハンマーを、大好きな可愛いメロディーと歌詞とのギャップっていう理由で押してくださったのはサリさんです。これは同感って思われた方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。映画ゲットバックの中でもローディのマルにカナドコを買ってこさせてノリノリでカンカンって叩いてもらったり、非常に楽しげなメロディーと曲の仕上がりですが、内容としてはハンマーで背後から他人の頭を殴って回る殺人鬼の話なわけで、私も歌詞カードを見たとき、ポールの心の闇を見たような気がしてちょっと怖かった記憶があります。残念ながらメンバーにもあまり受けが良くなかったようですが、それは歌詞の内容がっていうより、何度もレコーディングされたことが原因っていうのもちょっとおかしみのある一曲です。ビートルズの曲をいくつも聴いていく中で、ジョンはこんな風で、ポールはこんな感じ、ジョージの作風はこうって、なんとなくイメージをつけていくことがあるんじゃないかと思いますが、熊本マディさんの推し曲もそんな理由でギャップを感じられた一曲です。影のある感じから冒頭のフレーズのプレイヤーはジョンだとばかり思っていましたが、ポールだと知って意外だったというセクシーセディ。ジョンは仕上がりになかなか納得せず、この曲を100テイク以上撮ってますが、初期のテイクを聞いてからリリースバージョンを聞くと、このピアノが入ったことでまとまりも美しさも随分増しているように感じます。ここからはホワイトアルバムの楽曲が続きます。まずアレキさんが初めて聴いた時ビートルズの曲だと思えなかったというバースデー。ラジオで聴いてサウンドも曲調もビートルズとは思えず、他のハードロックバンドの曲じゃないかと半信半疑だったけど、ホワイトアルバムを購入して本当にビートルズの曲だったのかと認めざるを得なかったそうですが、もしかしたらそういう違和感を抱く曲があったという方もいらっしゃるかもしれません。私がなんかビートルズっぽくないと思ったのは、同じくポールの曲で坂東清張さんが推薦してくださっているヘルタースケルターです。坂東さんはハードなロックンロールはジョンの得意分野と思っていて、ポールはバラードやジャズのイメージだったからギャップを感じたということなんですけど、私はビートルズがこんなゴリゴリの重いロックを演奏すること自体になんでやって思ってた気がします。今でこそ何にでも興味関心を持ってやってみようってすぐクオリティ高い楽曲を作り上げられるポールは天才って思って好んで聴いていますが、アイドルのビートルズが大好きだった裏若き頃はイエイエイ以外のシャウトはほんと勘弁って感じでした。そして今回最も票を集めたギャップ萌えビートルズの楽曲はホワイトアルバム収録、ジョンが作りリンゴが歌うグッドナイトでした。 嵐山リンゴさん、アルデバランさん、サトベエルロックさん、太陽さんからご推薦いただきました。納得のギャップ萌えです。嵐山リンゴさん、サトベエルロックさんがおっしゃるように、陽子とアバンギャルド道を邁進していたこの時期のジョンらしからぬ穏やかで優しい曲です。嵐山リンゴさんからは、ポールが僕の曲だと誤解されてもそれはあながち無理のない話だと思うと言ったということも教えていただきました。ポールが私たちが抱く彼のイメージを自認していることにさすがだなって思います。この曲はジョンが一人目の息子ジュリアンのために書いた曲ですが、太陽さんはこのポールの専売特許のようなバラードを作ったのがジョンだと知って、ますます彼のことが好きになったそうです。二人目の息子ショーンのために書かれたビューティフルボーイの中でもジョンはおやすみショーンと語りかけていて、父親であるジョンは息子たちの寝顔を見ながら、あるいは思い浮かべながら曲を書いていたのかなと想像してしまいますといただきましたが、本当にジョンのそういう一面が垣間見えて、またそれをストレートに表現して、でも恥ずかしくてリンゴに歌わせちゃうってところ込みでジョンを愛おしく感じてしまう楽曲だと思います。アルデバランさんがおっしゃっているように、リンゴの歌も最高の癒しですが、ジョンのボーカルでも聴いてみたいなと私も思ってしまいます。どこからかテープが出てこないかなと願ってやみません。以上が、これこの人が作ってたの、本当にビートルズの曲、あれビートルズの曲じゃないの、みたいないろんな意外性を集めたギャップ萌えビートルズプレイリストです。皆さんいろんな面白い視点を送ってくださって、そして全部なるほどわかるっていう選曲理由でとても楽しくまとめさせていただきました。そういう選び方だったら自分はこれが該当するなとか、もし思い浮かんだ曲がありましたらプレイリストに追加させていただきますので、ぜひお送りください。久しぶりの番組作りでちょっと不安に思ったりもしてましたが、皆さんのご協力のおかげで今日も素晴らしいリストができたと思います。このプレイリストは Apple Music と Spotify、Amazon Music で公開しています。きっとリボルバー付けになっている方も多いかと思いますので、箸休め的にポッドキャストと合わせてお聞きいただけると嬉しいです。さて、次回のポッドキャストは気が早いですが1ヶ月後の12月8日木曜日に配信できればと考えています。今日のポッドキャストの中でもジョンの曲作りに対する皆さんの思いをいくつか紹介させていただきましたが、ジョンの歌に共感したり勇気づけられたり慰められたり癒されたりしたことがある方も少なくないと思います。そこで次回のテーマはジョン・レノンの言葉が刺さるビートルズで楽曲を募集したいと思います。ジョンの名曲は数えきれないほどありますが、今回は特に歌詞に注目してプレイリストを組みたいと思います。刺さる言葉なので感傷的だったりパワーをもらえる歌詞や、思わずウキッとなるピンポイントのワードでもジョンの発したしびれた言葉なら何でも大歓迎です。ジョンの命日に思い切りジョンの言葉に浸り感謝するプレイリストが作れればと思っています。また近づいたらツイッターでも告知させていただくと思いますので、ぜひご参加いただけると嬉しいです。ビートルズへのたくさんの愛とプレイリストでお送りするザ・ビートリスト、愛こそはすべて、記念すべき31回目の放送はおしまいです。お聞きくださりありがとうございました。また次回です。理想と現実のギャップに苦しみながらも乗り越えたバンド、それがビートルズ。ミホエルでした。